7月の15日、時刻はお昼12時40分です。
こんにちは。
どうも、モロハのゆうきゅう
です。本日はですね、
はい、
本日は熊谷、オルタルレコード、
はい、
主をゲストに迎えております。
オルタルレコード山崎です。
山さん、
よろしくお願いします。
山さん、ありがとうございます。上田とそのまま前日が熊谷と、はい、一緒にこう回ってきましたね。
はい、そうですね。
今日これもうすぐこの旅も終わってしまうというタイミングで、うん、ちょっと撮り始めたわけですけれども、
今高速道路
降りてもう熊谷まであと13キロ、
うん、あっという間でしたね。
あっという間でしたね。
この2日間は楽しかったですね。
楽しかったですね。
食い道楽でしたね。本当にもう満足。
やっぱもうなんと言っても俺やっぱハイライトはやっぱ山さんのそば1キロ食ったっていう。
いや、あれはまだね、今でもね、まだ出てない、体から出てないです。体から出てない。
まだいますよね、うん、俺もあんなに消化しないと思わなかったですね。
なんかずっと体重い気がして。
そうね、
だって最初の一組目始めた時さ、みんなノリノリだったよね。
そうっすよね。
無駄にこうなんか体つ
く。いやでもやっぱちょっとうっすらやっぱ森がやばかった時ちょっと変な汗がきましたね。
そうだよね、やっぱり、
また減らなかったな本当に。
増えたのかなって思
った。そうですよね。途中増えたかと思いましたね。
あれ親とか言って、
伸びない面がなんかこう伸びてるぐらいの感じで、
いや、
すごかった。完全な
るプレッシャーしかない。いや、もう、続けるってこういうことなんだなと思いました。全然関係ない。底力を見た気がしました。
ごちそうさまでした。
いや
美味しかったね。
美味しかったですね。そして、まあ、さらにもっと振り返れば初日のモルタル初の2回、灼熱モルタル2回。でも夜涼しくなりましたけどね。も
うその後の本当に、ね、涼しさはね、
そこですね。
マラソンの後みたいな感じ
で、そうですね、
達成感しかない。気持ちよかったです。
気持ちよかったっすね。
それでちょっと小雨もパラついたりして、ね、なんかやってる間は本当にいい意味で、すごいテンションというか、テンションと天気というか、本当ヒートアップってやつですよ。
そうっすね。あんなになんかこう趣のあると言いますか、うん、
いやもう、ね、もう憧れてた感じなんで、
あの感じ、
あの景色と
か。あー、なるほど。
モロハがモルタル2階でやるっていうので、
そう、でも結構いろんな人に言われてはいたんですよ、ね、モルタル2階とか合いそうだねっていうふうに言ってて、結構でも遠方からも来てくれる人がいて嬉しかったですね。
あれはもうなんか毎回伝説化したいなっていうぐらいの。
いいっすね。
伝説ってもう1回だけじゃないからね、毎回伝説
みた
い
な。
もう病みつきにさせたい。
そうっすね。
あの感じが。
いやでもあのベーグル屋さんとあのコーヒー屋さん、カフェ、あの店長会も
店長会
いいですよね。熊谷店長会。
そう熊谷のね、若手の
店長たちが、
ショップ店長が、
そういうコミュニティとかがね、こうなんかドキドキさせてくれるのがいいですね。
でも昨日熊谷のもうそういう意味じゃね、それぞれ結構若い店長が出てきてるって感じ俺したんだけど、ね、ライブハウスもあって、
そうか、
そう、かつてのバンドマンがライブハウス
やって、そうですね、
飲み屋やってるっていう感じが店長会も熊谷の、
そうですね、
新しい何か始まってるなみたいな。
そこもハイライトでしたね、今回の旅路の。
そうだね。
そうなんですよ。
ローカル
ニクラッシュの方が、ニクラッシュというバンド、僕らの地元の上田市というところから出てきたバンドといえばニクラッシュというような
高校の先輩ですね。
先輩に当たる人たちが、飲み屋さんを始めていて、ね、山さん何年ぶりあったんですか。
本当何年ぶりなんだろう、5、6年ぶりとかそんなんじゃないだろう。本当にすごい、
もう失踪したって聞いてて、久しぶりがなんかいきなり、あの大二郎、あのよろしく言ってましたよ、大二郎何やってんのみたいな、飲み屋やってるんですよみたいな、じゃあ行くしかないでしょみたいな、こうやっぱ可愛い後輩って言うんじゃないんだけど、やっぱねこう心配だったんです、ずっと心残りが晴れたというか。
本当良かったですね、その失踪してたっていう話から 5、6年後ちゃんと居酒屋さんをやってて、ね、っていう立派なお店だったじゃないですか。
ね、本当に繁盛してたしね。
そうですよね。
ちょっと嬉しいさ、もう本当に倍増というか。
そうですよね。
いや本当に嬉しかったですね。バンドで成功したわけじゃないけど、なんかこうなんかすごい一緒に、しかも今はあってもあの時のまんまな感じで
話してるとか。いや、俺らは俺らでまた違った感情だったもんね。ね、
そう、
ね。前に、しみちゃんなんか特にそうだよね。
そうね。
いくら知ったみたいな。しかも知っててくれたしね、俺たちのことね。嬉しかったね。
ね、知ってたよね。
あの、それこそ本当にもう話したんですけど、あの、いろんなライブハウス行った時に、イクラッシュのステッカーがやっぱ貼ってたりするんですよ。ロフトの控え室とかにもあったりするんですよ。
この前、あの、上越の。
あったね。
アース
にもあったね。
あいつらもほんと全国、長野のバンドでほんと全国渡り歩いてるってやつらだったよね。
そうっすよ。
ほんと足で稼いだ、なんかそういう感じ、頑張ってた感じあったから、ほんとにね、いなくなってしまってね、すごいこう、寂しかったっていうのはあるよね。うん。だから長野にそのあれが、顔っていうのかな、こう、あれがなくなるとやっぱり、その顔に会いたさに行く人たちもまた減るっていう。だから、ほんとそういう意味では、また上田にそれこそライブハウスができたから、
そうですね。
で、あいつもいるよみたいな話にもなって、ね、なんかもっと、なんかいろんな、ね、人たちが、多分行くきっかけっていうかね。
そうっすね。なんか山さんが行きの車で、あの、要は、ちょっと年の近い後輩には厳しくて、うん、もう俺たちは孫世代だみたいな感じで、山さんからしたら、モロハはもう孫世代だから、割と、優しいけど、もうちょっと上には厳しいみたいなの言ってたじゃないですか。なんか俺それ感じました。
その話の直後だもん。
直後にやっぱニクラッシュと野山さんのその関係性は、ちょっと俺たちと山さんとの関係性とちょっと違う匂いがして、
なんか
ちょっと体育館系みたいな匂いしたよね、やっぱね。
90度より深いお辞儀をし
てたからね。深いお辞儀したよね。
違う違う、いや、それは大二郎がすごい深すぎるんだよ。何を見えてるんだっていう
ぐらいの。いや、なんか俺感情した山さんまだなんかあるんだろうなみたいな。
ないないない、
俺たち見せない、なんか
ないないない、そういう怖い部
分怖いとかあんだなと思って。
いや、でもそのぐらい多分あいつらの中でそういうのがこうやっぱあったんだろうね。そういう、なんつうんだろうな、なんか先輩後輩っていうのが多分向こう、うん、後輩の方が強かったんじゃないかな。もう俺たちは別にほら、なんかそういう風にこう後輩に何かを見せるとかはなかったからね。先輩は突っ走るもんだみたいな。なんかだから後輩にいじめてるようなやつらは先輩じゃないっていうか、先輩ももう突っ走って常にもうなんか追いつかれないようにというか、先輩も頑張ってこう後輩に手叩かれないようにというか、後輩を突き放しにはかかんないです
し、
言ってもまあ打ち上げの席とかそういうレベルだ
よね。なるほどなるほど。うん、いやそうっすね。
もう音楽とか才能のレベルがポンっていっちゃう人たちもいるから、
で
も
やっぱり
そこじゃない超えれない何か、
なるほど、
アホ的な要素。バカみたいな打ち上げしてたもんね、やっぱ昔は。
なんか打ち上げとか見てると、その今のシーンとかがやっぱ見えてきたりするんですかね。
ねえ、やっぱ見えてきたりするよね。
打ち上げ熱ってどうですか、今のバンドマンの方がやっぱり低いんですか。結構言われるんですよ。
やっぱ打ち上げはなんかほら、この間ツイッターでも言ったけど、はい、なんかやっぱり打ち上げがメインじゃねえぜみたいな、
は
い、でも打ち上げメインじゃないんだけど、なんかそこでまた話したことが次の日にいきなりライブで出たり、なんかそうだよね、この人ってこういう考え方してるんだなって話すらもこうするきっかけになるから、じゃあ飯食ってお疲れ様って帰っちゃう人たちもいるけど、なんかちょっと飲んでちょっと腹割って話できるっていう部分では打ち上げもね、ドカ飲みしてね、なんかやっぱりもう記憶をなくすって、もうあいつのキャラクターこうなんだ面白いねっていう風に終わる時もあるし、結局どこにね、やっぱりみんなほらサービス精神としてこういろいろと やりたくなっちゃうっていうのはあるから、別にそこで女ナンパしてなんかこう女落としたいとかじゃないから ね、
ああ
ね、そう打ち上げってたから、そこだけブレなければ。
なるほど。
ブレない打ち上げってよくわかんないけど、
ブレない打ち上げ
打ち上げでブレないっていう。
僕らはいつも打ち上げあんまり出ない方なんですけど、
いいと思う、いいと思う。
まあなんか割と酒お互いにあんまり飲めないっていうのもあるっちゃあるんですけど、なんとなくその多分俺らは美学みたいなのがあって、美学というかそこに美しさを感じるというか、なんかその演奏をやって、やばかった、かっこよかったな、 じゃあまたの美学、うんうん、そこで多分打ち上げ行ったらもっともっとこうなんかこういろんな話できるっていうのも分かるんですけど、なんかそこをあえてしないで次の時までにまた気分磨いてお互いやばいもん見せ合おうぜって暗黙のその会話をして、お疲れ様でした、そう武士のそうみたいな、
剣交えてそこでしか会話しないってい
う、そこでの会話みたいな
どんだけあれなんだっけ
そうなんですよ、
すごいよね。
でもね、俺それを決定的に感じた瞬間があって、うん、それがあのおとぎ話っていうバンドとこの前対バンした時なんですけど、なんか俺が MC で、悲しい時に泣かないで笑うやつなんて変態だみたいなことを言ったんですよ、うんうん、そしたらその俺たちが先に終わって、そのライブの後におとぎがやったんですけど、おとぎが MC で俺は悲しい時も笑っちゃう変態なんですけどって言ってまあそんなことも言いつつライブしますって言ってライブ始めた時に、歌詞の中で僕は涙を嫌いにならないように泣きながら笑ったんだっていう歌詞があったんですよね。その俺言った時に俺の方をパッと勘違いかもしれないですけど見たんですよね、でそこまでのそのストーリーがすごいじゃないですか、そこでなんかこう俺はグッてなった時に、あ、なんかバンドマンの会話ってこういう会話で分かり合えてるのってすごいなというか、音楽通じてのそのお互いの思ってることとか、その歌詞を書くっていう時の自分の感情表現とかの仕方で、あ、こういう言い方とこういう言い方があってみたいな、でもお互いなんかこう通じ合った瞬間みたいなのが、これは多分打ち上げ5時間に勝る一瞬だったなっていう、
本当そうなんだよね。それができれば本当いいのよ。でも そこまで分かんないものとかさ、もうライブ入ってリハーサルしてなんかもうね、まあ顔合わせっていうのは今あるけど、
そうっすね、
顔合わせもそもそもしてなかったものでさ、なんか顔合わせしないと本当に一日言葉も交わさないし、どのバンドだったのって、ライブも見ないなんてのもざらに出てきちゃったからこそ、そういう顔合わせってのが出てきちゃっただけで、ライブちゃんと見てるグループでだったりとかさ、やっぱもう本当にこうお互いのライブちゃんと見てますよ、俺たちはこのその前のライブがあって俺たちこういうアンサーしてますよっていうのができてれば、多分もう顔合わせもいらないし、なんかそういうね、打ち上げもいらないのかもしれない。よさもみんなお疲れ様、本当あれだよって、またどっかで会いたいねとかさ、むしろ交換しようねなんて交換してどっか誘うよみたいなさ、よさも次もまたさ会ってさ、そういうのがね、何か何かも続いてさ、じゃあみんなで飯食い行こうぜでもさ、
そっかそっか、
でも俺なんかもこの往復とか楽しかったもんね、やっぱね、熊谷から長野への時間とか移動も楽しいし、
そうですね、
もうこれ打ち上げよりもなんかちょっと移動っていうの面白いなと思
ったんですね。
そうですね、移動いいよね、
移動中楽しかったっすね、
移動寝ちゃう人もいるじゃんね多分。
ああ、
でもまあそのうちみんなね同じメンツで回ってたら移動は寝て
めちゃめちゃ
寝たかもしれないけど、でもなんか新鮮な時ってあるよね。
そうっすね、
普段喋れないとこと喋ったり、
今回はあれですね、音楽もいろいろ聞きましたもんね、
まあ一方的にね、
そうですね、いやー、でも一応ここで撮ってる時になんとなくのタブーがあって、
はい、
あんまりこう音楽の話ばっかりすると俺の性格的に真面目な話ばっかりになっちゃうんで
硬くなっちゃう、
そうなんです、硬くなっちゃうからちょっと砕け目的 で、ね、あんまりこう音楽の話ばっかりしないようにしようぜって話なんですけど、要は、音楽以外何が好きですか？
音楽以外はね、アイスかな。
おー、いいな、いいな、いいな、いいな、いいな、ちょっと、いい話だな。
一番好きなアイス何ですか？
一番好きなアイスはね、最近ハマってるチョコミントなんだけどね。俺チョコミント絶対否定派だったの。もうみんな若い時ってなんか知らないけど、
はいはい、
31のなんかチョコミントとか食ってる時代だったわけ。
はいはいはいはい、
その時代に俺はなんかラムレーズンとか、
はいはい、
なんかチーズケーキとか、
おしゃれだな、おしゃれだ、
そういうチーズケーキとか食ってたんだけど、なんかね、いきなりね、チョコミント食ったらね、美味しいじゃんと思っちゃって、
そうなん
です、でもこれは俺より勝手に今リバイバルだなって思い込んでかつて否定した自分をこう思わずに今俺はこれ逆にリバイバルしてあげてるって思って
俺があげてあげてるみたいな
今食わなくなったけどみんなあげてるみたいな。
なるほど、それ同じこと俺ナタデココでありました
ナタデココあるよね、俺もある、ナタデココ熱もある、
ナタデココリバイバルしてありましたね、
絶対ある、 それも俺もあるな。
チョコミント、あのスーパーカップのチョコミントが美味しいですね。
あー、いいね。
あと今ザク、あれなんだっけ、
あのクランキーのや
つ、ザクリッチ。
あー、ザクリッチの、
ザクリッチ、ね、ザクリッチもある。
あれが美味しいんですよね。
あー、絶対ハマるよね。
でもアイスは本当に自分のコンディションを読まなきゃいけない気がしません？あー、なんかなんとなくアイス食べようかなって食べた瞬間に、あー、今アイスじゃなかったってことが結構多いんですよ。
あ、本当。
どうしてもアイス食べたいって時はもうアイス、あ、もうこれこれってなるんですけど、アイスちょっと食べ終わった後、しかも食べた後喉乾くじゃないですか、
うん、熊谷はね、熊谷って街自体がもう本当に温度が暑いから、はい、いつでもアイスのタイミングなんだよね。
あ、
でもそれをアイスのタイミングでアイスを食べちゃうといけないから、逆に俺はなんかやっぱ一応デザートとしてアイスを食べるっていう、一日の終わりにアイスを食べるっていう習慣が逆にあって、アイスは夜食べる。
チョコミント。
そうそうそうそう。
チョコミント
アイスはね。って言いながら昼間とか、うん、昼間一発目にいきなりなんかお昼削ってでもアイス食べちゃう時あるんだけど、
ね。ありますね。
トリプルいっちゃおうみたいな時もあるんだけど、一応アイスはデザートで。
そっか。
カレーは飲み物みたいなあれじゃん。アイスはデザート。うん、やっぱりじゃないと。俺たちも暑い街にいるから、もうなんか
シェイクっていいね。
アイスのようでアイスじゃないっていう。だからシェイクはもうシェイクは夕方飲むね。シェイクは夕方
だ。
シェイクは夕方、アイスは夜中。
シェイクか。
そうだね。
俺あれがビッグ衝撃でしたね。あのサーティワンのパチパチってやつ、その口の中で。
ハッピーシャワー。
あれすぐ消えると思ったら、まだ今だずっとあるもんね。
あるね。
ハッピーシャワー衝撃。
あれはいいよね。
美味しいっすよね。
美味しい。でも美味しい。うん、間違いなく美味しい。
秩父の方はかき氷の。
そうそうそうそうそうそう。
さ、かき氷屋さんね。
行ってましたね。うん、そう。だからこれからはもう本当かき氷とか、あのここら辺熊谷もやっぱ名水っていうか地下水が湧くところだから、
はい、
なんかどっちかっていうともうなんていうんだろうな、やっぱ氷屋さんがあって、その氷屋さんから卸してるとその熊谷の。桃江さんのなんていうのかき氷屋を名乗れるってのがあって、
あ、
それがね雪熊っていうのが、
もう名前がち、
うん、
それは、うん、ラッパーの名前でもいいですね。
雪熊、
雪熊かっこいいな。すげえいいラップ
しそう。そんなラッパーいそうな気がした
よ。
雪熊、うん、雪熊はね結構ね深いです。
天然の氷屋さんって本当にあの池みたいなの氷張って作るんですよね。
でそれにさらに地元の名産の梅とか、なんか何か取れたものとかを入れて、なんかそれをもうなんていうの、こうまあなんていうんだろう、あれ熊谷のかき氷っていうのはシャカシャカシャカシャカするんじゃなくて、あのカンナで削るみたいなかき氷で、だからなんていうんだろう、カンナで削るみたいなかき氷が
平べったいの
が、そうそうそうそうそうそうそう、かき氷だから、だからその梅とかいろんなものの、その果実が全部スライスされてる感じが、
うまそう、
それにちょっと塩をかけて、そう、しかもその氷がなくなっちゃうと終わりになる、大量生産されてない、
いや
そういうのも、しかも250円とかね、めっちゃ安い、
いやちょっとそれ熊谷駅周辺ないですか？
熊谷駅周辺がね、あるってあるんだけど、ちょっとね、
違うんすか、
怪しいおばちゃんがやってるから、
怪しい
ちょっとね、ちょっと離れると、
雪熊じゃないかもしれないんだ、
うん、ちょっと離れると、すごいね、やっぱそういう、うん、場所があってね、うん、そこでもうクーラーも効いてない部屋で、そば食って、うちわを見ながら、かき氷も食って帰ってくるみたいな、
ああ、いいな、
一日もあるよね、
うん、そうか、
で、仕事行こうみたいな。結構やっぱね、あの仕事してると午前中しか楽しみがないから、午前中で何するよって話で、
ああそうか、
うん、映画のモーニング見るとかね。
ホルダーってあの定休日あるんですか？
ないの、ない
ないんですか？
うん、まあ、本当にないからね、本当にもう映画のモーニング行くか、そういうなんかちょっとざっくり、サクッて行ってサクッとなんか食って帰ってくるとか。
すごいですね、自分はもう毎日音楽触れてるんですね。
そうだね、
完全オフみたいな時とかってないですか？
完全オフみたいなのはまあ本当に年に2、3回ないか、でもまあ
それこそ
だけとかね、
ディズニーランド連れてったり
とか。そうだね、もうそういうレベルだよね。それももう年に本当数回あればいい方だよね。
そのモルタルは何年目ですか？今年
モルタルはもう今年で11年目、
だから
本当に、
ね、最初 CD 屋を始めようって言ったモチベーションって何なんですか？
CD リアを始めるって結構でも話がね長くなるんだけど、でもまあ結局は地元の音源をバンドの音源とかをアーティストの音源を置きたいっていうんでまあ始めたんだけども、まあ普通の CD 屋さんだと流通にかかってる CD じゃないと要はバーコードがついてないと置けない、だから地元のバンドが置いてくださいって言ってもいろんな審査とか登録が必要になっちゃって、もう置くのにすぐリアルタイムに置けないって3ヶ月下手したらスルーされちゃう時もあるし、これ売れんのみたいなのがあるから、すぐ置ける、出来たてのものをすぐ置けるような、うん、発売日の、だからね今発売日の決まってない音源って好きなんで、うん、なんかちょっと作っちゃってこれ置いてくれないみたいな、なんかそれがすごいねよく出てたのがね311の震災の時にやっぱすごい、もう配信もそうだけどすぐやれてすぐできたじゃん、
なるほどなるほど、
だからすぐ配信に持ってけた人はあれだけど、なんかそのやっぱりやれない人ってやっぱりいろんなあれが必要になっちゃうから、まずレーベルに許可得たりなんかレコーディングしなくちゃとかいろんなことやったりとかじゃなくて、だから弾き語りの人とかをすぐで自分で撮影したり録音したりしたものをさらに配信したり CDR 焼いたりいろんなものできたりしたから、だからね本当こういろんなその本人のスタンスが見えたよね、さっきの震災でね、うん、すごいそれはね面白かったというか、なんか人それぞれのなんか動きが見えたっていうか、
ちなみに、うん、これは一番意地悪な質問なのかもしれないですけど、やっぱ CD やってるともそうやって置いてくださいって言われることもあると思うんですよ、だけどやっぱ自分で聞くじゃないですか、うん、聞いてやっぱりピンとこないものもあると思うんですよ、もちろんそういうものに対してはそういう子たちに対しては、うん、どういう風な感じにするんですか、 CD は店にそれでも置いてあげたりするんですか、
店に置くんだけど、あとはその子たちがどういう風にそのお店に対してやっぱりこうアプローチしてくれて、例えばそれを求めてくる人もいるからね、だから自分がピンとしてないだけで他の人がピンとしてるわけだから、それはもうなんか俺の一存とかはない、
ああ、じゃあ、うん、自分がピンときてないものも誰か の、うん、アンテナに引っかかると信じておくって言ってたんですか、
その前にその子がそのうちにお店に CD を置いて誰かピンとくる子たちがいたらいいなって思った時点で、そういうその子たちはそのモルタルレコードでじゃあ CD 置いてますよってインフォメーションしてくれるわけだから、それでピンとしてくれた人たちが来てくれるんであれば、
なるほど、
それはお互いやっぱいいんだろうなっていう、
なるほど、
なお互い何かそのなんか生まれるといいねっていうんで置いてるだけだから、それが生まれようと生まれなかろうと別にそこにはなんか、うん、なんかそれ以上のものっていうか、だからすごい売れたらそれは嬉しいけど、うん、で俺もあよかったねとは思うし、
それはじゃあ自分の俺のアンテナで、うん、で俺のセレクトのお店 CD を置いてるぜっていう感覚とはまた結構逆のとこにあるわけですよね、
うん、でもまあでもなかなかやっぱりこうそういう感じがなかなか少ないから、やっぱり何かしらこうやっぱりピンときてないものっていうんじゃないんだけど、逆にこうピンとくるものに自分の中でなるようにちゃんと話したりいろいろする、
そうか、
だから話しててもピンとこない人はやっぱりちょっとこう結局は動き的にも甘い部分とか出たりとか、だから CD がやっぱどうしても動かないような動きをしてる、動かないようなっていうかその動くような活動をしてないって思ったりするから、やっぱだから逆にこっちもじゃあこういう風にした方がいいよって言って、それそういう風にしてくれればやっぱり反応もあったねみたいな、でもそれはこう頑張ったからだよみたいな流れ、頑張ったからだよとか、やっぱほらこうすればこうなるじゃんとか、
なるほど、そうそうそう、お父さんですね、うん、本当に
でも何もしなくて CD 売れるんだったらもうみんな動くからね、
そうっすよね、うん、
でも何もしないのに売れないからさらに何もしなくなっちゃった、
そうか、
うん、そうだからもうなんかもうなんかしようぜみたいなね、あるよね、もうなんかしようぜ、
そうか、そうっすね、そうなんか結構多分俺の知ってるそのラジオ番組とかをやってる人で、その自分ラジオでかけてくださいって言って来たものに対してピンとこなかった時どうしたらいいんだろうみたいな話をしたことがあって、一回その人と、で俺はその時その人にピンとこなかったらそれをちゃんと言ってあげるのが本当の愛なんじゃないですかみたいな話を したんですよね、うん、そんなこと聞いたんですけど、ま
あ、いやでも俺もね、あの本当に地元のバンドの音源をあの本当に何て言うんだろうな、こう CD 屋の、まあ、要は反則っていうのか、はいはい、その広げてくれる人に持ってったわけ、はいはいはい、でしかもそれがかつての上司だったわ
け、はいはいはいはい、
すごい面白いシチュエーションだったんだけど、はい、それで持ってった時にそれをまずこうラジカセで聞いてもらったわけ、はい、そしたらね、あの言われたのがね、山崎くん分かってるでしょって言われた。それで俺もはいっつって、で山崎くん飯食いこうっつって飯連れてかれたっていう。あでその時になんか思ったのは、なんかこう、あやっぱ自分でなんかちょっとこうちょっとピンときてないものっていうのはやっぱり向こうにも伝わっちゃってるんじゃないけど、うん、そういうのあるよねとかって思って、でもそれでなんかやっぱりこう、うん、そうだね、なんかそういうなんかシーンがあってこうやっぱ思ったことがあったりね、うん、自分も別にそれはやっぱ売れてほしいというか地元のバンドだし愛情を持って接してたんだけど、やっぱでもこれこの作品がベストじゃないでしょみたいな感じで、
なるほど、
いい、うん、これ全国にバコンって売ってくださいっていう風に山崎君だったらそういう風に言い切るのがいいっていう、彼らに愛情持ってるんだったらもっと次のタイミング見ようぜというか、まあ、いい意味でもそういう風に言ってくれた人がいるから、
そうか、
そうそうそうそうそう、
いい話だ、うん、そんないい話、うん、
でもその人は本当にその人はいろいろ架け橋をしてる人で、その今ね、ラブ人間がレーベルとラブ人間結びつけた人だったりとか、そう、その人のイベント結構面白いんだけどね、たまに本当にストレスの発散でやってるみたいな、この間もアフターザグリーンズームと、なんだ、あの井の頭地区とかでやってたりとか、なんかもう全然そういうちょっと違うところでやったりしているよね、なんかね、
なるほど、
ほんとでもちょっとね、なんかまあ CD やって CD を売ることだけじゃなくて CD がね、なんかこう動くようにっていうか人に届くまでどういう感じなんだってのをバンドに伝えることも大事なんじゃねえかなみたいな、
すこぶるいい話をね、
インディーズ
こんな、ね、こんなヘッポコラジオにすいません、ありがとうございます。
なんで
ヘッポコラジオ、俺たちのサウンドブログに今まで史上一番有意義な回だった。
そう、本当に
やばい、やばかったっす。
いやでもなんか楽しかったですね。
いや着いたんですよ、実は、うんうん、これで熊谷駅に着いてしまって、
はい、お別れですね。
これから仙台へフリースローと仙台福島と行って、山さんはこれからまた熊谷で、
そうですね、イベントで、
イベント
みんなそれぞれまたね、
そうですね、
うん、各地にね種を、まあ、水あげたり種を入れるわけです
よね。いやいやいやいや、
熊谷暑いね。それにしてももうだってもう 駅にミストが出てる、
出てましたね
すげー、
その下にいる人たちなんか観葉植物とかあれみたいな、
しかもなんかみんな揃って黄緑色の、
ね、本当だね
チョコミントカラーだ、しかも
本当だね、すごいね、
ありがとうございました。
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 じゃあサウンドブログ
そんな感じで、
そんな感じで
また次回。
ありがとうございました。